時刻は7時24分です。 SBS ラジオ一歩、今旬の話、知らないと恥ずかしいトピック、当たり前すぎて周りには聞きづらい情報を丁寧にお伝えする情報三枚卸のコーナーです。今日は熱中症についてです。藤枝市瀬戸荒谷にあります松岡内科循環器クリニックの院長、松岡亮太先生にお話を伺います。松岡先生は毎週日曜11時から放送しているサンデークリニックにも何度も出演いただいてます。松岡先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。暑いですね。
はい、
なかなかもうな、過ごしてるだけでも汗をかいてじわじわっていうような天気ですけれども、熱中症気をつけなければならないシーズンです。熱中症、具体的にこれどのような状態なのか教えてください。
はい、最近ねずっとあの暑い日が続いておりますけども、まずですね、暑い時とか、運動した時には体温が上がるわけですが、普段は2つの働きでこれを平熱に戻しています。1つは皮膚の血管が拡張して皮膚から熱を逃がします。もう1つは汗が蒸発することで気化熱によって体温を下げます。ところが気温が高くなると皮膚から熱を逃がしにくくなりますし、湿度が高くなると汗が蒸発しにくくなります。汗をかくと水分と塩分が不足しますので、ここでこれらの補給がないと脱水になって血液の流れが悪くなってしまうんですね。で、そうしますと先ほどの2つの働きができなくなってしまいます。こうして熱中症になってしまうんですよね。
あの X の方でルマンドのためにさんがもうまさに昨日熱中症になりましたと投稿をいただいていて、涼しくなったからと油断していたら朝から立ちむくらみ、頭痛、手足のしびれがあり仕事を早退するほどでしたというような投稿なんですけれども、こちらの症状、これ手足のしびれとか立ちくらみ、頭痛っていった症状があるんですね。
そうですね、熱中症というのはですね、温度や湿度が高い環境に長時間いることで体温調節がうまくいかなくなって、その結果体に熱がこもってしまった状態なんですね。つまりですね、高温多湿な環境下に長時間いた時やその後の体調不良というのは全て熱中症の可能性があるというふうに言われています。今回 の、 あのお話でも、ありましたように主な症状としてはですね、手足のしびれ、立ちくらみ、あとですね筋肉の痙攣とかこむら返りですね、こういったものがあればこれはもうすでに軽症の熱中症です。でこの時点ではねまだ意識はねはっきりしています。でさらに症状が進んでしまうと吐き気とか吐き気と嘔吐ですね、あとガンガンするような頭痛とか、全身のだるい感じですね、あと脱力、こういったものが見られるようになりまして、これはもう中等症に入ってしまいます。でさらに悪くなってふらふら歩いてしまうとか、呼びかけに返事がおかしいなど意識が悪かったりすればですね、これはもう重症の可能性が高いんですね。
あ、そうですね。あとルマンドのためにさん、これ朝からっていうところももしかしたらポイントかもしれませんね。
そうですね、寝てる間にもね、あの熱中症脱水は進んでいきますので、お家にいるからといって安心はできないですね。
あの先週末からはなんとなく梅雨らしいお天気で最高気温そこまでね上がらなかったですけど、8日の月曜日は静岡市駿河区40度も観測しました。先生の病院の状況、熱中症の疑いのある患者さんの数は増えてますか？
そうですね、あのね気温にはさすがに驚きましたけども、やはりですね気温が上がると熱中症による救急搬送というものは増えますよね。あとですね、数字には現れないんですけども、救急搬送されずに外来を受診される患者さんも増えるわけですよ。でいつもよりやはり多くの方が体調不良を訴えておられまして、中にはね点滴して帰宅される方もおられました。
はい、
でこの時期ですね、悩ましいところがあってですね、今コロナの患者さんも増えてきているわけでして、そうしますとあの熱とだるさだけという症状の場合はですね、熱中症なのかコロナかなのか、これ見極めが難しくなるんですよ。
なるほど、普通の風邪の可能性もあるんですよね。しかも
そうなんです。
なるほど、ここはかなり頭を悩ませるところですね。
はい、
あの症状について伺いましたけれども、改めて症状が疑われる場合何をどうするべきですか？
これあの急ぐ順番から言いますとね、まずあの声をかけてみましょう。で呼びかけに 答えることができなければ、これはもうすぐに救急車を呼んでください。で、その後に涼しい場所に避難して、服を緩めて体を冷やします。で、体を冷やすのは首とか脇の下、太ももの付け根、これを冷やすと、効果的です。で、氷のとかがなくてもですね、冷えたペットボトルなど、そういう冷たいものがあれば何でも構いません。で、もし一人で水分を取れないよということであれば、これはもう病院受診した方が良いですね。
はい。
で、水分を、まあ、取るときにですね、大量に汗をかいた場合には塩分も必要なんですね。で、スポーツ飲料であれば、水分と一緒に塩分を必要量を取ることができます。で、もしたくさん飲めないっていう場合や、ぐったりしてしまっている場合ですね、こういった場合は経口補水液の方が良いと思います。で、これを水分とってもですね、症状が回復しないようなら、これもやはり病院受診した方がいいと思います。
うん、これ病院を受診すると点滴とかを受けられるんですかね。
あ、そうです、そうです。もう直接体の中に、水分を入れ、血管の中にね、水分を入れて脱水を改善しようという試みです。
はい。熱中症を未然に防ぐためにはどのような対策が有効ですか。
予防をね、一応できるんですね。で、予防にはですね、大きく3つあります。で、1つ目は暑さを下げること、2つ目は設置されているんであればエアコンを適切に使用すること、で、3つ目はこまめな水分補給です。まあ、いずれもね、当たり前のことかと思われるんですけども、やはりですね、暑さを避けるということにはですね、そのためには気温とか暑さ指数というものがありますので、これを目安に行動することが勧められていますね。
はい。うん。
うん。で、メディア以外にも気象庁や環境省などのホームページで発表されていますので、それらを、ね、参考にされると良いかと思います。で、エアコンなんですけども、当たり前のように思うんですけど、実は高齢者ではエアコンの設置がない場合よりもあるのに使っていなかった時の方が発生数が多くなるんですよね。で、重症になったのは設置がない場合よりも設置があるのに停止していた場合、こっちの方が多かったということが分かっています。ですので、エアコンがあるなら適切に使用してもらった方がいいと思います。で、3つ目の水分補給ですけども、体温を下げるには汗をかくことが重要です。で、汗で失った水分や塩分を適切に補給することが必要になります。
先生はエアコンの温度何度くらいにされてますか？
一応ね、28度設定目安なんですけど、これは室温28度という理解で、エアコン自体を28度にしてもですね、例えば部屋の状況とか、人口密度によっては28度より高くなったりしますし、
はい、
ですので室温で管理してもらうという方がいいかなと思います。
わかりました。3つ目、水分と塩分補給の適切な方法やタイミング教えてください。
はい。暑い日はですね、汗がじわじわと出るんですけども、すぐに蒸発してしまうんですね。つまり汗が流れていなくても徐々に脱水になっていくということがわかりますので、こまめに水分を補給することが大切なんです。汗が少量の場合には水などの水分補給で十分なんですけども、大量に汗をかいた場合には塩分も一緒に補給することが必要です。で、この場合の塩分の量なんですけども、大体ですね、水1リッターに対して塩1から2グラムぐらいが良いとされていますので、この濃度はね、ちょうどスポーツ飲料大体この辺に当てはまるかと思います。で、汗をかくと喉を渇きますよね。ですけども喉が渇いた時にはもうすでに脱水状態なんですね。ですので、
はい、
そうなんですよ。なので喉が渇く前に補給するということが大切なんです。で、そのためには喉が渇いた時に飲む自由飲水、これに加えてですね、時間を設けて強制的に飲水する強制飲水というものを併用すると良いと思います。
水の水分の補給、改めて大切ですね。熱中症というと、うん、高齢の方やお子さんはさらに注意が必要ですか？
あ、そうですね、おっしゃる通りでですね、子どもの場合はですね、汗をかいたりする体温調節能力がまだ十分じゃないんですね。で、さらに、体重あたりの体表面積が大きくて外からの熱を吸収しやすいという特徴があります。で、また喉が渇いても水分取らずに遊んでますよね。これ
確かに。
そうしますと、飲みに来ないので汗の具合を見て周りから水分を取るように促すという必要が出てくるかと思います。で、高齢者の場合はですね、これはこちらの方はですね、体温調節が鈍くなってきてますので、 暑さにも気づきにくくなっていますし、気温などを参考にしてエアコンを使用すると良いかと思います。であと注意が必要なんですけども、高血圧とか心不全とかで水分と塩分、これを制限されているケースがありますので、そういった場合には、主治医にご相談された方がいいと思います。
この夏安全に過ごすために県内の皆さんに改めてお伝えしたいことがあればお願いします。
はい、熱中症はですね、いきなり重症になることはないんです。で、必ず軽症の症状が出て、それから悪化していきます。ですので、しっかりと対策すれば予防ができますし、もし症状が出たとしても、すぐに応急処置をすれば軽症で済むわけです。今年は梅雨前から暑くなってますんでね、熱中症で救急搬送される方は例年の倍近くに増えて、で、これから、まだね、梅雨なんですよね。で、これから夏本番を迎えて、まだまだ暑い日が続きますので、今年はちょっとタフな夏になるんじゃないかなと思います。
うん。
うん、で、先週の情報3枚おろしで、正常性バイアスっていうことがね、取り上げられてましたけども、はい、熱中症についてもですね、いつも大丈夫だからというね、正常性バイアスにとらわれることがね、ないように、しっかりと対策をしておきましょう。
今朝の情報3枚おろし、熱中症について松岡内科循環器クリニックの院長松岡亮太先生にお話伺いました。松岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。